Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
さて、毎月第2日曜日のこの時間は、今を輝く人々をゲストにお迎えし、自分流のライフスタイルをテーマに、日々意識していることや暮らしのヒントについて伺っていきます。Cosette Jolie presents Radio Bote。今回のゲストは、ヘアスタイリスト、そして毛髪診断士でもいらっしゃる、しゅうこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は伺いたいことがたくさんあるんですけれども、はいはい、まずはしゅうこさんのプロフィールからご紹介させていただきます。東京のヘアサロンを経てパリに渡り、各国のモード誌やコレクションで活躍。帰国後もさまざまなファッション誌や広告などを幅広く手掛け、女優さんやモデルさんからの逆オファーが絶えない人気のヘアスタイリストでいらっしゃいます。またヘアドネーションなど社会貢献活動にも精力的に取り組むほか、2020年からはご自身のヘアアクセサリーブランドトレスを、そして先月にはライフスタイルブランドスミデーをローンチされました。まずはそのヘアスタイリストを目指されたきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、実際ヘアスタイリストになりたいって思ったのは大体中学生ぐらいの、
中学生、
はい、
これでした。早いですね。
そうなのかもしれないですね、はい、なんかこう小学生ぐらいから映画が好きで、いつも映画を見てたんですけど、なんか映画に関わる仕事がしたいなって思いながら見ていて、その時になんか何ができるかなって思ってたら、なんかヘアメイクが面白そうやなっていうふうに思って、でそれでだんだん、まあ、ヘアメイクの仕事するんやったら映画好きやったけど、でもファッションの方が面白いんじゃないかなとか、やっぱりファッション通信とかいろんな番組を当時中学生の時見てたので、あ、すごいファッションって面白いなと思って、で華やかでいろんなクリエイティビティがあって、でやるんだったらファッションの世界かなって思ったのが中学生ぐらいの時で、
はい、じゃあその最初は髪の毛というよりはファッションの方にフォーカスしてたんですか？
そうですね。でも、私が自分が子供の頃の9歳とか10歳ぐらいからちょっと円形脱毛症がすごいでき始めちゃって、でそれがずっと続いてたんですね、なので毎回こう脱毛症があるから髪の毛をヘアアレンジを自分でして隠さなきゃいけないみたいな学生時代をずっと送ってたんですけど、そういう意味で結構髪の毛は自分でアレンジしたりとか、三つ編みしたりとかまとめたりっていうことはよくしてたりとかしていて、でなんかこうそういうことにも慣れていたし、それもすごく好きだったし、あとこう自分がこう変わりたいとか、まあ、その脱毛症がなければよかったのにって思う思いもあって、こんな自分じゃなかったらよかったのにっていう風な変身願望みたいなものがすごく強くって、でそれで人を変身させることができるヘアメイクっていうのがいいかなっていう風な感じでつながっていったところがあるかもしれないです、
いやもうしゅうこさんってこう惜しみなくそのアレンジだったりとかそういったアドバイスを、してくれるイメージがあるの で、
ですか、
はい、やっぱりこうご自身が変わりたいっていうところが根底にあったからこそなんですね、その後パリへ渡られましたけれども、その言葉であったりとか、文化であったりとか、いろいろ大変なこともあったと思うんですけど、パリでそのキャリアを重ねる中で大変だったことであったり、すごい印象深い現場とかってあったりします？
なんだろう、もうすごいたくさん大変なことなんかありすぎてめちゃくちゃ大変なことはいっぱいあったし、印象的なのもすごくいっぱいあって、なんだろう、まあ、大変なことはやっぱり語学の面ではやっぱりも、結構苦労しました、やっぱり思ってることが言えないと自分のことを守れないというか、外国で仕事するっていうのとプラスフリーランスとして仕事をするっていうのと同時に始まったような形だったので、
フリーランスなんですね、
なので、まあ、なんかこう何かが悪い時に髪の毛って結構遠目から見た時にシルエットとして一番こう髪が変だからじゃないって言いやすいパーツでもあったりして、なので何か悪いたびに髪の毛のせいじゃないって言われたりとかするんですけど、まあ、そういうのを、まあ、事前にこういう髪質の人はこういうことができるけどできないよとか、なんかいろんな説明とかをこういろんなことを予測して話しておかないと、なんかそういう目に遭うんですね。なんで
突っ込まれるみたいな
突っ込まれたりとか、最終的になんかこう誰のせいにしようみたいなところがフランスってなんかあって、
怖い。
だからみんな身を守るために自分のことをこういっぱい話したりとか、すごい主張するんですけど、そういうふうに 髪の毛のせいだって言われた現場が一回あったんですけど、当時同じアシスタントをやってたフランス人の男の子のメイクさんがいて、帰りに飲みに行こうって言われて、しゅうこ、僕も助けてあげられるに限界があるから、自分のことは自分で守んなきゃいけないし言葉をもっと勉強しなきゃダメだよって言われて、いや本当そうだよねっつって本当言葉は必要だし、まあ、主張していくこととか、そういうこともすごく大事だなっていうふうには思いました。
そう考えるとなんか先読み力だったりとか、ね、そのコミュニケーションを取ってこの人がどういう人柄なのかとか、そうですね、そういう部分を理解しないと難しいっていう仕事でもありますよね。
はい、結局は自分のやりたいものを作るっていうんじゃなくて、誰かがディレクションしてて目指すものがあって、そこにいかに近づけてあげて、プラスアルファしてあげられるかっていうのと、やっぱり部屋のこと知ってる人と知らない人ではどういうことができるかとか、メイクって落とせますけど、髪の毛って一回何かをつけると取れなくなっちゃうので、でこうプロダクト重ねていくにも、重ねちゃうと重みが出ちゃって何かができないとか、やっぱりこうこんなことがやりたいっていう時にはこういうやり方があるよとか、事前に説明をきっちりしてあげたりとか、提案してあげるっていうのはすごく大事かなっていうふうに、まあ、勉強になりました、は
いはい、そしてしゅうこさんはヘアスタイリストとしてだけではなく、毛髪診断士としても、女性の悩みに寄り添っていらっしゃいます、まずこの毛髪診断士ってどういった資格になるんですかね、内容は。
日本に帰国する際に、最初の4年ぐらいは行ったり来たり半々ぐらいでお仕事させてもらってたんですけど、それやってる間に美容関係の本雑誌とか、なんかこうフランスではファッションしかモード系の雑誌しかやってなかったんですけど、日本ではそういうビューティーの雑誌いろいろやらせてもらうようになって、そうするとなんかもっと髪の悩みにフォーカスしたような特集とかがすごく多かったりとかして、なんかもうちょっとフランスにいたこととはやっぱり日本に帰ってくるんだったら違うことができるなって思っていて、で逆に言うとファッションの仕事はなかなか難しいところがあるなっていうふうにも思っていたんですね。なので日本だからこそもっとできることっていうのをやりたいっていうふうに思って、で私はそれこそ本当に9歳ぐらいから脱毛のことがあったので、すごく病院には通ってたんですよ、もう皮膚科の病院だけはいっぱい人一倍行って、人一倍いろんな治療したりとか髪の毛にいいことを試したりとか、漢方だったりもそうですし、私がすごくしてきたので、そういった悩みだったりとかっていうのは答えやすいんじゃないかなっていうので、今までヘアスタイリストっていうのはやっぱり髪の毛をきれいにする仕事ではなくて、イメージに合わせていく仕事、
なんか表現だったりとかっていう、
そうですね、表現ですね。でなんですごく汚くてもいいんですよね、本当にこう髪の毛洗ってない風にしてほしいとか、そうなんかこう3日ぐらい遭難した後の感じの印象にしたいとか、
またオーダーもすごいですね。
例えばそうなんですよ、そういう求めるものを作るのがヘアスタイリストで、で毛髪診断士の方はどっちかっていうと髪の毛をよりきれいに健康に見せるとか、髪の悩みをなんかこう解決していってあげるとか、解決まではやっぱりこう病院の先生じゃなくてできない部分もあるので、ちょっと導いてあげたりとか、そういうことができる資格なのかな、ちょっと難しいですけど、
いや毛髪診断士のお仕事ってすごく日本にフィットしてるなと思って、やっぱりなんかケアアイテムとか、最近たくさんいろいろありすぎて、逆にちょっとジプシーに、なってたりとか、私悩みとしてはもう癖っ気なんですよね、で癖っ気が気になるからと思って半年に1回とかこうストレートかけて、でもまた傷んで、でも伸びてくるとすぐうねるみたいな、もうすぐに S 字になるので、で結局なんか循環が悪くなってるんじゃないかなって思ったり、あと頭皮とかもなんか疲れてたりとかすると、髪を洗っててめっちゃ硬く感じるんですよね。やっぱりこう生活習慣とかコンディションって髪とか頭皮ってめっちゃ現れるものなんですかね。
現れると思います。多分人によってすぐにこう痒みが出ちゃうタイプの人だったりとか、敏感な方とか、もともとアトピー持ってらっしゃるとか、まあ、そういう方で個人差はもちろんあるとは思うんですけども、まあ、でもありますね、やっぱり。でやっぱ疲れてきたりとか、寝不足になってたりとか、血行状態が悪いとやっぱ頭皮硬くなったりとかしますし、
なんかこう顔の肌と、頭皮ってつながってるから、
そうですね、
しっかりケアしてあげた方がいいって聞いたことあるんですけど、
だいたい鎖骨ぐらいかな、そのあたりから上の筋膜ってだいたいつながっていて、
ここから上、
なので顔の周りの頭皮のとこも全部が筋肉があるわけじゃないんですけど、顔周りは筋肉あるので、やっぱりヘッドマッサージとかもしてあげると顔全体がこう引き上がったりとか、あと首元もやっぱり大きな血管通ってるので、そういう体の首周りほぐしてあげると、頭にもやっぱり血行が行きやすくなって、いい状態の頭皮になると髪の毛もしっかりした髪が生えてきやすくなったりとかするので、やっぱり全体的に ちゃんと全体的にやってあげる
ほぐしてあげるっていう、
はい、大事かもしれないです。
しゅうこさんご自身こう日々、はい、毎日の生活の中でこう行っているケアって、はい、皆さんができるようなものであったりしますか？
はい、そうですね、私はいっぱいやってますけども、うん、まあでもマッサージとかブラッシングっていうのは、うん、皆さん簡単にできるのかなと思っていて、いわゆる大きなパドルブラシっていう、こうちょっとクッション性のあるブラシですね、
はい、ちょっと四角い、
そうです、はい、大きめの大きいやつ、うんうん、あれでシャンプーの前とかホコリを取ってあげたり、頭皮の血行を良くしてあげるためにブラッシングするだけでもマッサージ効果あるので、やってあげるのすごく大事かなと思っています。
シャンプー前にやるといいんですね。
そうですね、で後も乾かした後に、まあブラッシングしてあげて、そのままあれクッション性があるので、頭皮にこうグッと当ててグリグリこう押さえつけたり回してあげるといいマッサージ効果になるので、なんか手でやるのがしんどい場っていう方とか、まあ、私なんかズボラなんでブラッシングした後にそれを押し付けてグリグリグリって、
気持ちよさそう。
気持ちいいですよ、すごい気持ちいいです、うん、そういうのやってあげたりとか。
なるほど、はい、すごい参考になりますね。
あ、よかったです。
コゼット・ジョリー presents Radio Bote。
コゼット・ジョリというブランド名はフランス語が由来になっていて、はい、コゼットがおしゃべり、ジョリは素敵とか可愛いという意味があるんですね、はい、改めてそのプライベートの部分でシュウコさん、はい、パリネの生活ってどんな、はい、思い出がありますかね。
そうですね、うん、フランスではすごく影響を受けてると思います、うん、10年ぐらいいたので、その間の生活の中でやっぱりなんだろう、フェット文化なんですね、うん、でフェットってパーティー、本パーティー文化でみんなでこう集まってご飯を食べたり飲んだりとか、うん、そういうのが多かったので、やっぱホームパーティーするっていうのはそこからずっと続いてたりとか、あとこうマーケット、市場がすごい、マルシェって言っているんですけど、マルシェがすごいその辺にいっぱいあって、新鮮な野菜とか果物とか買えたりとか、あとお花も買えたりとかするので、そういうところでお花を飾る習慣だったりとか、そういうのも身についたかもしれないですね。
しゅうこさんの SNS 拝見すると、ね、はい、お家のそのお花の飾り方だったりとか、
ありがとうございます。
やっぱりもうセンスにあふれてるなと思って。
全然です。
そしてこのコゼットジョリー、はい、ブランド名はフランス語由来なんですが、うんうん、ネイルカラーは日本特有の季節の移ろいを感じる瞬間を表現していて、女性の美しさを表す大和言葉がついています。しゅうこさんは美しさを引き出すプロでいらっしゃると思うんですけれども、はい、大切にしていることってどんなことがありますかね。
なんだろう、でもなんかこう例えばなんですけど、どういう髪型が自分が似合うかわからないんですとかってご相談とか受けたりするんですけど、はい、私は髪型自体がこういう顔だからこうがいいよっていうよりは、その人自身がなりたい自分だったりとか、見せたい自分っていうのがあると思うので、そういうところを引き出してあげるっていうのがいいのかなと思ってて、すごく自分が内向的な性格だとして、それが嫌でもうちょっとこう明るく外向的になりたいって例えば思ってたとしたら、やっぱりロングヘアの感じよりは少しロングヘアでもレイヤーが入ってるなり、髪の毛が短い方が活発に見えるんですね、なので一見見た目が活発そうに見える方が内面とのギャップでなんとなくこう自分なりたい自分にちょっと近づけたりとか、外見からなりたい自分に近づいていくってことって多分全然できると思っていて、なのでなんかそういうふうな、その人がこう求めてる印象とかイメージとか、そういうところに近づくことができるスタイルを提案するようにしたりとかしてます。
じゃあこう背中を押してあげる役目でもあるんですね。
そうですね、はい、
あとはしゅうこさん京都ご出身なので、はいはいはい、やっぱりこう日本の美しさにも触れていらっしゃると思うんですけれども、まあ、パリでの生活を通して改めて、日本人のその美しさとか、日本の好きな美しさってあったりしますか？
あ、なんだろう、でもやっぱり、フランスでははっきりその言わなきゃいけないとか、自分を守らなきゃいけないとかっていうことすごくありましたけど、やっぱ日本のこうなんか察するとか
空気読むみたいな
空気読むみたいなあれはあれでやっぱり美徳だなっていうふうにやっぱり思いますね。なんか、言わなくてもなんとなくお互いを思いやって感じ合おうとしてたりとか、あと今日もね、このカゼットジュリさんのクライアントさんがお着物着てこられたじゃないですか、でそれでその私が京都出身だから京都の染め方のものにしたんだよとか、そういうのもなんかこういいですよ ね、なんていうか、そういうのってあんまない感じがします、海外だと、
なんかそれをすることで相手のことを考えるじゃないですか、なんかその思いやりですよね、実際にコゼットジョリのネイルカラーも本当にそのニュアンスだったりとか、日本の四季の美しさであったり、あとなんかこう風景をイメージさせるカラーっていうのが並んでいるんですが、今日はですね、しゅうこさんにお好きなカラーを選んでいただきました、まずは2024年春の限定色 銅弾ツツジアテヤカ、シャクナゲ甲賀から一色、そしてレギュラーカラーから一色です。まず春の限定色は、はい、シャクナゲ甲賀を選んでいただきました。
はい、
つやめくミルキーピンクカラーなんですけれども、はい、いかがですか。
なんかちょうどなんだろう、メイクのお仕事とかそういうビューティーの仕事もしてるんですけど、やっぱお化粧品とかでも今季ってすごくこういうちょっときらめきとか繊細なこのラメな感じだとか、そういうのすごくこう人気があって、うん、私もなんかそういうものを少しちょっと自分の中でメイクだったりとかネイルだったりとか取り入れることで今季のトレンド感っていうのすごく出るなっていうふうに思ってて、きっとベーシックにもずっと使えるお色なんですけども、でもなんか今っぽさっていうのがすごいこのお色ってつけることですごいグッと出るなっていう感じがしたので、今ぜひつけてもらいたい色かもって思いました。
もうまさにじゃあこれからの季節のトレンドにも合っているし、うん、はい、あとおっしゃっていたように実際につけるとラメの部分は濃い実はピンクのラメも入っているので、はい、うんうんうんうん、光り方でニュアンスがすごい出るんですよね。
すごく、うん、素敵ですよね、
はい、うん、そしてもう一色レギュラーカラーからはサルスベリー夏姿を選んでいただきました、
はい、
またちょっとこう対照的に色鮮やかな色、
ね、はい、
はい、
私やっぱりそのフランスにいた時も結構みんなフランス人の人たちってネイル結構綺麗に塗ってる方多いんですよね、うん、で圧倒的に多いのが真っ赤っぽい赤系の色と、あとフレンチがすごく多くって、あとはベージュっぽい透明っぽいようなお色、うん、この 3つぐらいが圧倒的に多かったんですけど、うんうん、なんでなんかこうずっと赤っぽい色が好きなんですよ
ね。このお色を見るとパリの景色が浮かぶ感じですか。は
い、いい女って感じします。
ちょっと色気も、ね、感じますよね、
はい、赤いネイルを綺麗につけてる人ですごい、うんうん、いい女感めちゃくちゃすごくないですか。
わかるわ。
なんでなんかでもいい女感なんだけど、やっぱり真っ赤すぎるとちょっとハードル高いなっていう感じもあって、これちょっとオレンジ味というかブラウン味っていうか、
そうですね、落ち着いてますよね。
落ち着いてますよね、うん、その感じが少しこうカジュアルさとか、うん、なんかつけやすいのかなっていうふうに思って、うん、個人的にすごい好きですねこういう色が。はい、
さあということで今回はしゅうこさんに選んでいただきましたコゼットジョリの春の限定色シャクナゲ甲賀、そしてレギュラーカラーからはサルスベリ夏姿、さらにベース、トップコートすべてを4本セットにしてリスナーの皆さんの中から3名様にプレゼントします。オーバーインター FM の X アカウントをフォロー、プレゼントトークをリポストするだけで OK です。当選者の方にはダイレクトメッセージでご連絡しますので、インタFMの X アカウントのフォローをお願いします。さて、そしてしゅうこさん、ヘアアクセサリーブランドトレスも立ち上げていらっしゃいますが、はい、このトレスもフランス語から来てるんですか。
はい、そうです。トレスって三つ編みっていう意味なんですね、はい、でトレスって編み込むみたいな意味があるんですけど、うんうん、子供の頃とかに最初にしたヘアアレンジって三つ編みだったりとか、
それでちょっとソバージュ作ってみたりとか、
ね、やりました、めっちゃ流行りましたね。そうなんかこうだんだん大人になるとヘアアレンジそんなにしなくなってきちゃったりとか、うん、私も結構ごちゃごちゃしたヘアアレンジは自分にするのはすごくあんまり趣味ではなくって、うん、結構シンプルなアレンジっていうのが好きなんですね。でフランスでも結構こうシンプルなアレンジしてる方多くて、うん、でその時にさらっとスカーフ巻いてたりとか、ちょっとしたなんかこうゴムが可愛かったりとか、うん、ちょっとしたことを楽しんでらっしゃる方多いなっていうふうに思って、あんまりこう子供っぽくなくでもこう楽しみつつできる大人のヘアアクセサリーがなんか作れたらいいかなと思って、はい、立ち上げたんですけども、
もうおしゃれな強い味方ですね。
そうですね、
はい、先月にはライフスタイルブランド、はい、スミレーも、はい、ローンチされまして、はい、こちらでは今マルチバームを取り扱っていらっしゃるんですよね、
は
い、
そうなんです、うん、これはトレスを作ってる時に、やっぱりカチューシャつけたりなんかシュッシュつけたりとか、ポップアップなんかでお客様にやってあげることも、やらせていただくこともあるんですけど、はい、でお使い方を説明する時に、うん、あでももうちょっとここにバームとか何かあればすぐにもうちょっと決めれるのにな、スタイルがとか、うんうん、
ちょっと今っぽいスタイリングにできたりとか、
でそういう時になんかこうヘアアクセサリーやるにしても、ちょっとそういうものが欲しいなと思って、パッと手が汚れないタイプのバームを作ろうと思って作り始めたんですけども、化粧品ということもあったので別ブランドにさせていただいていて、それではね白髪を隠せるマルチバームっていうのと、色なしのアホ毛をこう抑えたりとか、普通に全体的にぐるぐるつけてもらうと普通のワックスみたいになるようなバームっていうのを作らせていただいてます。
こちらトレスの方は公式サイトで、そしてスミではコスメキッチンで取り扱い中です。はい、ぜひチェックしてみてください、はい、では最後の質問になります。これから先しゅうこさんが何歳になっても大切にしたいなと思う自分らしさって何ですか。
そうですね、うん、なんだろう、まあなんか日々そういうことも変わってきてたりするのかなと思ったりもするんですけど、うん、でもやっぱり私はずっとこの仕事を通してでも全てなんか人間関係とかコミュニケーションをすごく大事にしているので、その周りの方とか助けてくださる方だったりとか応援してくださる方だったりとかを大切に生きていってたら、なんか知らない間に10年後にこういうふうに20年後になんか自分らしさみたいなのが見つかるのかなと思って、なんかまあそんな風に生きていきたいなとは思ってます。あ、全然違う、ちょっとわかんな い,
いや今日はもう声とお話ね、はい、数分ですけどさせていただいて、はい、私はすごいもう修子さんみたいな考え方とかマインド、はい、すごい影響を受けたので。
本当ですか、うん、ありがとうございます。
もう確実に今このスタジオにいるみんなはついていきたいと思っております。
嬉しい、ありがとうございます。
たくさんのアドバイスも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
カゼジョリープレゼンツラディオボテ。 This part of the program was brought to you by カゼジョリー。